新闻，
跟着少年报导者一起打开通往世界的任意门。
さて、今週は台湾国際放送の運営母体である中央放送局と台湾の非営利メディア児童青少年ザ・リポーターとのコラボで制作している児童青少年ザ・リポーター読み聞かせコラムをお送りいたします。児童青少年ザ・リポーターは台湾の非営利メディアザ・リポーターが児童青少年のためにディープな報道を行うのに立ち上げたブランドです。ディープな報道を通じて子どもたちと青少年とともにこの世界に対する理解を深め未来へ邁進するのが目的です。今週のテーマは、行政区は彼らの戸籍ではない。原住民族地区資源共同管理委員会と民族議会制度となっています。前置き、台湾の原住民族、先住民族のタイヤル族の文化にはリーダーの頭目はいません。頭目は頭に目と書きます。伝統的な居留地に関する紛争があった場合、近くの集落の地位のある人に調停を頼んでいます。このような真相を究明し和解を図ろうとする儀式はタイヤル族ではサバレイと呼んでいます。今この伝統的な居留地に関する紛争を解決する機能が行政院原住民族委員会の紛争事項審議小委員会にとって代わられることになりましたが、必ずしも問題を解決することができるとは限りません。タイヤル族の若者であるリン・ガイオンさんは、原住民の文化における伝統と管理の方法を紹介するとともに、現在の社会制度がなぜ原住民の集落で通用しないか、その原因も説明しました。リン・ガイオンさんの名前の漢字の書き方ですが、林、凱旋するの凱、恩恵の恩と書きます。本文、集落の伝統的な居留地が国有地になったことについて、蔡英文総統が原住民に謝罪。原住民は台湾にとって最も早い主です。しかし、日本統治時代から日本の総督府は、山地原住民の集落の土地を無視して台湾の山林を主のない土地とみなし、それをすべて国家の資源にしました。その後1945年中国から台湾に移ってきた国民政府軍は日本軍の山林政策をそのまま使ったため、もともと原住民の集落に属していたこれらの土地は国有地になりました。原住民族は祖先の土地で作物を作り、狩猟を行い、植物を採取したい場合、各種の法規の制限策を受けなければならないことになりました。2016年8月1日、当時の蔡英文総統は公の場で原住民に謝罪しました。蔡総統は簡単な言葉で、なぜ原住民に謝罪しなければならないかを説明しよう。台湾この土地は400年前から人が住んでいる。これらの人たちは自分の生活を送り、自分の言葉を使い、自分の文化、風俗、習慣、生活エリアを持っていたが、彼らの同意を得ずにこの土地に日本人と国民政府軍がやってきた。後にやってきた人たちは先に来た人たちのすべてを剥奪することになった。彼らは おなじみの土地から離れ異教をさすらう人となった。主流ではなく隅の方に追いやられた人たちとなったと説明するとともに、原住民族歴史正義と移行期の正義委員会を設置して各原住民族とともに歴史的な課題に向き合い対等な立場に立ってこれからの政策の方向性について話し合うことを約束しました。説明。原住民が伝統的な居留地を争い家路を探そうとしている。台湾の原住民族、先住民族の人口はおよそ58万9千人です。台湾の総人口のおよそ 2.5% を占めています。原住民の生活、文化、歴史はいずれも土地から始まります。長年続いている原住民運動の最も重要な部分は土地に関する権益を争うことです。ふるさとへ帰る道である家路を探すのが原住民の最大の願いです。2016年原住民基本法の司法である話し合いによって原住民集落の同意を得てそれに参与する方法と原住民族土地または集落の範囲となる土地の区画法が相次いで法改正を終えました。その結果各集落にこれまでの生活範囲に基づいてその原住民族の伝統的な居留地が設けられ原住民でない人たちが原住民の伝統的な居留地で土地の開発、資源の利用、生態系の保護、学術研究などを行う場合、原住民と相談する必要があり、原住民はそれに対して同意権を行使する権力が付与されるとともに、現行の土地区画法は法律にのっとって確定できる公有地のみに適用されることになりました。蔡総統が謝罪し国家も立法化手続きを通じて原住民に土地の正義を返そうとしていますが原住民には自らの特殊な文化と歴史的な変遷があったため国家が設けた行政区分をそのまま原住民の集落に当てはめると往々にして紛争の原因となっています。近年発生したいくつかの紛争を見てみましょう。事件1、南欧碧光温泉開発案。南欧は東西南北の南南という字、王は山水辺に奥様の奥と書く字、碧光温泉の碧は紺碧の碧、光は早漏文の早漏、温泉開発案と書きます。サブタイトル、法律にのっとったが逆に集落の揉め事の原因となった。先ほどご紹介いたしました林外恩さんは北東部宜蘭県南欧碧光集落に住むタイアル族の青年です。彼にとって最も忘れがたい思い出は年長者とスコップを持って南欧北渓という渓谷に行って露天風呂を探すことです。暖かい砂を踏むとみんな湧き水が出るまで一生懸命掘っていたということです。小さい頃から遊んでおり、記憶の中に残っている渓流、渓谷の露天風呂は、ここ数年、政府と法律によって、原住民の伝統的な居留地における観光資源とみなされています。2010年、原住民の行政を担う行政院原住民族委員会は碧光温泉を修繕する経費を承認。 2019年3月修繕工事が終わり、関係のある集落の認定と同意により2022年から正式に営業しています。しかし2023年7月、碧光温泉を運営している企業は設備、コスト、地方との意思疎通などを考え、契約を解除、その運営が政府に委ねられることになりました。問題は、原住民族基本法の規定によれば、原住民の伝統的な居留地における資源を開発する際、原住民族の同意を取得し、または原住民族がそれに参与する必要があります。それは、原住民が開発による利益を共有し、その権益を保障するためです。受け皿となる新しい企業を探すため、碧光集落はこの半年、3回も会議を開きましたが、毎回人数が足りなくて、繰り返してやり直しています。碧光集落はなぜメディアが報道したやりにくい集落の勢力になったのでしょうか。台湾中南部嘉義県津王族嘉流土教会の呉翼号総幹事によりますと、原住民の文化では家族と集落は生活における最も基本的な単位です。日本の人類学者が台湾で研究と調査を行って以降、台湾の原住民には初めてエスニックグループの分類が出てきたのです。エスニックグループは学校の中の異なるクラスと同じように、各クラスにはそれぞれのルールがあるが、外部の人からすると一つの学校に過ぎないということです。狩猟と漁業のニーズから異なる森林、渓谷、各集落の家族では使用範囲について暗黙の了解があります。碧光温泉は碧光集落の伝統的な居留地にあります。前の郷長は碧光集落を碧光温泉と唯一関係のある集落とみなしていたが、次の郷長は道路交通も観光資源の開発に属するとして、隣の金額集落も碧光温泉の関係集落にした。林外音さんは児童青少年ザ・リポーターの取材を受けてこのように述べました。金額集落の書き方ですが、金銀の金に山岳地帯の岳と書きます。原住民の集落は日本統治時代から移転を強制され、後に自然災害の影響で集団的に移転することを余儀なくされていたため、同じ行政区分には複数の集落の人または漢民族が混在しています。碧光集落は金額集落と異なる集落ですが、行政区分では今2つの集落がともに金額村、金額村に属しています。そのため碧光温泉がどちらに属するかについて紛争が生じました。原住民はやりづらい人ではないが、伝統的な対話メカニズムが消えつつある。林外音さんは国立台湾大学の大学院で学んでいます。集落の中の学歴の高い若者です。碧光温泉開発案の説明会、校長会、集落会議に参加してきた彼によりますと、どの地区がどの集落の伝統的な居留地にあるか大体知っている。今になってもそうだが、他の集落の渓谷で遊んで魚を取ろうと思ってその集落の人に見つかったら冷ややかな目で見られるのが普通だ。これは骨に焼き付いた記憶だ。 リン・ガヨンさんによりますと、今日になっても相手の伝統的な居留地に無断侵入して資源を採取することで揉めたりすることがあります。口喧嘩だけではなく殴り合いもよくあります。タイヤル族を例にしますと、彼らはサバレイの儀式で和解します。つまり隣の集落の地位の高い人を通して双方を招いてきて真相を究明し事件を解決する方法です。しかしこのような儀式は行政院原住民族委員会の紛争事項審議小委員会にとって代わられました。その結果、行政院原住民族委員会の関係者が問題解決に参加したものの、それらの人は現地の集落の人ではなく集落のこともわからない人ばかりだということになり、問題解決にはなりません。行政院原住民族委員会は2つの集落の代表を台北の会議に呼び、学者、専門家、主管機関の関係者、原住民の代表も討論に参加した。しかし、原住民の代表として台湾西部に住むタイヤル族が招かれた。代表として招かれた西部に住むタイヤル族も不思議に思い、私に聞いた。なぜあなた方の近くにいる集落の代表を呼ばないのか、なぜ私たちを呼んだのかと。リン・ガヨンさんはその結果、そのタイヤル族の代表も温泉の主権に関わる2つの集落のために勝手に所有権を決めることができなくなった。最終的に審議小委員会は地方自治体に対して、帰ったらさらに意思疎通を強化するよう指示することしかできなかったと振り返りました。これもなぜ温泉の所有権から運営への同意権、経営者の入札まで、碧光集落は常に集落会議を行っている原因となります。公的機関のメカニズムと法令は紛糾を解決することができないことから、台湾の原住民族は現行の方法と伝統的なメカニズム等を結合して公共事務を処理するよう望んでいます。例えば、パイワン族の頭目制度、プユマ族の年齢組織と会所制度などは、皆原住民の伝統的なメカリズムです。一部の集落は集落会議に似ている長老会議などの集団会議制度を持っています。私は時々考えている。会議の時よく他の人に説明を行い内容を翻訳しているが、開会時に初めて何冊もの資料を見た時もあった。情報の翻訳を行う際、正しさが重要だ。内容を正しく翻訳してこそ、初めて有意義な集団意思決定を行うことができるのだ、と話したリン・ガイオンさん。他の集落には私のような若者がいなければどうすればいいだろうか。必ず誰かが内容の説明を手伝う人がいなければいけないと主張しています。リン・ガイオンさんが心配しているのは、行政システムは規定で定められたスケジュールに基づいて作業を進めていかなければならないことです。市役所、県庁、原住民族委員会、企業はいずれも異なる外部の機関です。彼らが相次いで碧光温泉の件に加わると、私たちも外部の人間は集落の人たちをどう見ているかと心配するようになっています。それに加えて、長年紛争を経てきた多くの集落の人たちは、集落会議と聞きますと喧嘩をするところだという印象を持っており、トラブルメーカーに見なされたくないから敬遠しています。公的機関は集落とはるかな距離があり、 集落の人たちに言わせると行き通りしか感じていないということです。碧光温泉のケースは特別な例ではありません。他の集落でも似たようなことが発生したことがあります。事件2、大平林集落と日月潭クジャク園 BOT 建設案。サブタイトル、原住民族エリアから退去させたサオ族の集落。一部の原住民集落は集落として認められず、一部の集落は原住民のエリアから退去させています。議会政治も彼らの権益を守ることができません。2002年、行政院原住民族委員会は行政院に平地にある25と山地にある30の末端地方自治体における原住民族エリアのリストを提出し、行政院の認定を求めましたが、原住民族のエリアにある原住民の集落だけが集落として認められる結果となりました。中部南東県水里にあるサオ族の大平林集落は、所在地の末端地方自治体は原住民のエリアとしての地位を持っていないことから、法律に基づいて集落会議を開くことができず、行政システムでは大平林村落と呼ばれ、政府の開発政策に参与する権利も剥奪されました。大平林集落の書き方ですが、大きい、小さの大きいという字に、つぼすのつぼ、そして林と書きます、大平林集落です。サオ族の総人口は800人余りしかいなく、主に南東県の景勝地である日月潭三門霊区の周辺、魚地号日月村飯田サオ集落と水里号の大平林村落に住んでいます。魚地号は平地原住民の居住地に属するため、飯田サオ集落は集落の法人としての地位を持っています。大平林集落の人たちより権益が保障されるように見えますが、2017年南東県などの機関は民間団体に日月潭クジャク園の BOT 建設案を委託しようとしていた際、南東県と魚地号は飯田サオ集落が魚地号をサオ族の伝統的な居留地として認めるよう申請したことを不満に思い、行政院疎願会に疎願し、行政院に対して魚地号を原住民エリアから除名するよう求めました。行政院はまだ意思疎通を行っていますが、地方議会は集落の法律における地位に対して影響力を持っていることを浮き彫りにしています。魚地号の長である陳金林氏は当時メディアのインタビューに対して、区内には漢民族が1万5000人いるが、全体の発展は人口300人余りのサオ族の顔色を伺わなければならないとし、エスニックグループの対立を避けるためそのように提案したと説明しました。現在の地方制度法の規定によれば、原住民の人口が1500人を超えて初めて末端地方自治体の民意代表の会で1議席を取得することができます。サオ族は人数が1万人を超えた原住民でない人たちと競争することができないため、サオ族の声は代議士を通じて伝えることができなくなっています。行政システムと議会システムは時々かえって原住民の権益を損なう原因になります。事件3、 母国母業の道路封鎖事件、生態系を保護するタロコ族が帰って被告になる。彼の著名な継承地母国母業の書き方ですが、母上の母、渓谷の国、谷という字に母上の母に魚と書きます。2014年東部カレンの著名な景勝地である母国母業に住むタロコ族道盆集落は母国母業への道路を封鎖し、原住民の風俗習慣に基づいて呪しを上げて銃を鳴らして祖先の魂を呼び返すなどして、観光客がもたらしたゴミや路上駐車などの問題による生態系への破壊に抗議しました。しかしそのために9人の原住民は自由妨害罪、重法等権類所持等取締法違反、脅迫罪などに問われました。原住民は種族と集落によって日常生活の規範となる自らの法律があります。例えばタロコ族にはガヤという拘束力のある社会的規範があり、人々の日常生活や風俗習慣などを管理しています。しかしタロコ族は山での生活はガヤのほかに国家公園法、野生動物保育法、森林法など数十種類の異なる法律の制限を受けています。国立台湾大学法律学科の王大将教授の研究が示すところでは、漢民族は伝統的な社会から近代国家までの転換期において既存の風俗習慣を法律に変えましたが、このような変化は原住民族では見られません。原住民族は政治と法律上の主体になっており、原住民の集団的な権利を保護するために改正または制定された法律も少なくありません。しかしこれらの法律を執行する際、不足しているところがあります。王教授は国家の法律が原住民族の法律と文化を適当に尊重し、それを取り入れてこそ法の支配は初めて原住民にとって有意義なものになると結論付けています。共存のメカニズムを探る。原住民族地区資源共同管理委員会から旧種族が設立した民族議会へ、アメリカやカナダなどの国々が国立公園と風景区で実施している原住民族との共同管理制度を参考に、台湾の一部の行政機関は原住民族地区資源共同管理委員会のメカニズムを導入し、地方自治体または行政機関が原住民族の集落団体とともに伝統文化及びそのニーズに合わせて大自然の資源の管理と利用に対する原住民たちの意見をまとめ、共同管理委員会を発起しようとしています。例えば南部平東県に住むパイワン族の極海集落が土地と生態系への人為的な破壊を減らすため、平東県と協力してアランイ古島を管理していること、毎年7月から8月まで古島を封鎖しています。サオ族は2005年にサオ族民族議会を結成、エスニックグループを中心にコンセンサスを求め、行政機関と対話しています。サオ族の民族議会の議員であるコウ・エイキ氏によりますと、サオ族の民族議会は7つの氏族からそれぞれ議員を1人から2人選出され、任期が2年です。それに加えて世襲制の伝統的なリーダー2人、大平林集落の博士と丹士から構成されています。 民族議会はサオ族の共同議会政党という社会政党を基礎に設立され、伝統的なリーダーも民族議会の決議に参加することができます。しかし民族議会は法律的な地位はなく、民族議会で決定されたことはサオ族文化発展協会またはイーダーサオ集落の集落会議を通じて執行しなければなりません。現在台湾で政府に認定された原住民族16種族のうち9種族は自分の民族議会を持っています。直近できたのは原住民族の中で2番目に大きいパイワン族の民族議会です。2022年8月に発足しました。パイワン族民族議会準備委員会の総招集人を務める国立成功大学地球科学学科のルーカイ・ループ・リンアン副教授によりますと、民族議会は集落を基礎に一つのプラットフォームを作り、国家と種族、種族と種族、集落と集落の対話を進め、より大きなコンセンサスを求めるためです。2023年9月サオ族民族議会はサオ族の発音の中には王の発音はないため、原住民族委員会に対してサオ族の名前をアルファベットの大文字の T、 小文字の H、A、O から英語のアルファベットの大文字の T、 小文字の HAU に直すよう要求しました。ルカイ族の民族議会はルカイ族の伝説バルン・ゴンチュから来ました。バルン・ゴンチュはどの集落に属するかを討論したことは、ルカイ族の文化を探求するきっかけとなりました。2017年ルカイ族の民族議会が正式に発足し、今年で3年目になります。ルカイ族には頭目政党と階級政党があります。集落の頭目は民主的な選挙に立候補しません。民族議会は各集落が推薦する形で代表を選出、集落の文化と平地の社会制度の間のバランスを図っています。伝統的な居留地の範囲の発表、阿波の栽培、東南アジアからルカイ族のトーテムを象徴する運票を導入したことなど、いずれもルカイ族の民族議会で報告され、ルカイ族の人たちの意見と同意を求めます。より原住民族を代表できる住民参加型のメカニズムに期待。国立成功大学地球科学学科のルーカイ・ループ・リンアン副教授によりますと、以前集落には交渉同意権を持っていましたが、事件発生後それを受け入れるかそれとも断るかの意見を示しただけで、より広範囲の討論に参加することができませんでした。しかし民族議会発足後、原住民は伝統的な知識の知的財産権の出願、伝統的な居留地の利用に関する規範、移行期の正義の推進などのエスニックの権益に関することについて、自発的に政府や民間団体と意思疎通を行うことができるようになっています。民族議会の概念はアメリカとカナダに由来します。地元の原住民は民族議会を組織して、内部での話し合いと外部の政府民間団体との意思疎通に臨みます。この概念は台湾の原住民にも影響を及ぼしています。しかしパイワン族の民族議会にしても、ルカイ族の民族議会にしても、社団法人になることを申請していません。ルカイ・ループ・リンアン副教授は、 台湾族の民族議会と政府の関係は現在の法律における管理者と非管理者の関係にあるべきではなく、政府との話し合いを通じて民族の自治に関する議題を処理するパートナーシップであるべきだと主張しています。2024年1月13日に行われた立法院選挙に立候補したブヌン族の代表がインタビューを受けた際、一つの教会または民族議会を設置することで一つのエスニックグループを代表することができるとは限らない、より多くの時間をかけて内部のコンセンサスを求め参加を拡大しエスニックグループの主体性を浮き彫りにするみんなで一緒に参加できるメカニズムを見出すべきだとしています。今週は行政区は彼らの戸籍ではない、原住民族地区資源共同管理委員会と民族議会制度と題してお伝えいたしました。